メッセージの聖書朗読、マルコの福音書2章23節から28節、サンパンですと68ページ、新改訳ですと69ページ、説教は、戒めは何のためか、広岡牧師にその後お願いいたします。よろしくお願いします。
聖書を朗読いたします。マルコの福音書2章23節から28節。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは道を進みながら穂を摘み始めた。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのですか。イエスは言われた。ダビデと友の者たちが食べ物がなくて空腹になったとき、ダビデが何をしたか読んだことがないのですか。大祭司エブヤタルの頃、どのようにしてダビデが神の家に入り、祭司以外の人が食べてはならない臨在のパンを食べて一緒にいた人たちにも与えたか読んだことがないのですか。そして言われた。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。ですから人の子は安息日にも主です。以上です。
改めましておはようございます。先週は東京で出張がありましたので、出かけてまいりました。朝5時に家を出てですね登別で高橋先生と合流して千歳空港に行きました。東京に行ってもですね、やっぱり北海道熊大丈夫ですかと、そういう質問をこう受けましたね。先日は室蘭でも熊が出て学校がお休みになるということがありましたので、私も夜歩いてるとガサガサっとするとですね、大丈夫かなと思いながら夜を歩いておりました。気をつけようがあるのか分かりませんけれども、風やですね、また熊、いろんなことがありますが、それぞれの安全が守られるようにとお祈りをしたいと思います。お祈りをして始めてまいります。私たちの目に見えるもの、見えないもの、その一切を作り、今日も治めておられる天の父なる神様、今日も世界中であなたの御名が崇められますように。神様、こうして愛する方々と共にあなたの御前に出て礼拝を捧げられる恵みを感謝いたします。神様、私たちはこの11月そして12月年末に向かっていくその歩みの中におります。せわしさの中で時間が足りないと時に嘆くことがありますが、しかし神様は時間を作られ、またそれを良いものとして作り、また摂理によって管理をしておられます。私たちはそういう中で時間が足りないと嘆くのではなくて、あなたの前に私たちは何をするべきなのか、与えられている時間の中で何を優先して歩んでいくべきなのか、そのことをまず主に聞きながら歩む日々でありますように。イエス様はマルタに対してマリアのように大切なものを選びなさいと教えられました。あなたの御言葉に聞くこと、それが私たちが選び取るべき事柄です。そこから私たちの歩みが始まっていくことを覚えます。どうぞ私たちがそのような意識の中で歩み続けていくことができますように、その歩みにこそ多くの実を結ぶ歩みがあるということを覚えることができますように。特に学生の方々やお仕事をしている方々、お忙しい日々が続く中ですが、どうぞお一人お一人を主がお守りくださり、信仰をお支えください。またご家族の介護をしていたり、そうした中で本当に日々 慌ただしくまた本当に大変な思いをしながら過ごしておられる方々もいます。どうぞ主がそうした方々を格別にお支えくださいますようにお願いをいたします。またクリスマスカードの準備を進めております。私たち他の教会を覚えて他の教会を祝福する歩みをしていくことができますように。ともすると自分のことばかり目が行きがちですけれども、行動の教会また地域をに目を向けて本当に視線を広く持ちながら人々の必要も覚えながら祈り取りなしていくことができますように導いてください。またさまざまな行事が予定されています。それぞれリーダーの方々主が強めてくださってクリスマスに向けて良き準備をしていくことができますように、またその中で主の恵みによく目を留めていくことができますように、また体の弱さを覚えている方々の上にどうぞ主が癒しとまた平安を与えてくださいますように、またこの地に平和を与えてください。日本や東アジア、ロシア、ウクライナ、パレスチナの問題、主がどうぞ平和を与えてくださいますように。そして私たちは主が再び来る日こそが本当の平和の実現であることを知っています。主をどうぞ来てください。感謝を持って愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。以前ですねインターネットを見ていたらランドセルが重すぎる問題という記事を見かけました。ランドセルが重すぎる問題で、これはうちの子どもたちもかつて経験をしていますので私もよくわかるんですが、子どもたちはですね小学生ですが、毎日5キロとか6キロの荷物を背負ってですね登下校をしているんですね。で、昔よりも教科書が大きくなったということがあるそうです。あるいはパソコンも今持っていくんですよね。そして水筒も入っているわけです。それだけでも十分重いなと思うんですけれども、特に石川県は暑い、炎天下の中でですね、汗びっしょりで帰ってくる子どもたちを、よく心配したものです。で、教科書置いてきたらいいんじゃないと、親は言うわけですが、いや置き勉は禁止なんだと、置き勉というのは学校に教科書を置いてくることですね。置き勉は禁止なんだ、だから持って帰んなきゃいけないんだと言ってですね、それを聞いて思わず学校の規則って一体何のためにあるんだろうとですね、思ったことがありました。子どもたちが安全にですね、そして健やかに学校生活を送るために決まりはあるんじゃないだろうか、それがむしろですね置き弁はダメ、持って帰りなさい、もう汗びしょびしょで、もう背中が痛い、肩が痛い、そんな状況でいいんだろうかとですね、思ったわけです。その後にしかし置き弁が OK になってですね、子どもたちはこう教科書を置いてくるということができました。そのことでほっとしたことを思い出します。で、私たちは、このように人を守るためにあるはずのルールが、人のためにあるはずのルールが、いつの間にか人から自由を奪ったり、かえって人を不幸にしてしまう、こういうことは何も学校だけではなくてですね、今のケースだけではなくていろんなところで起こりうるのではないでしょうか。人のために作られたはずのルールがかえって人を縛りつけ、人を不幸にしてしまう。今朝登場したパリサイ人の場合は、神様の教えである律法を、自分たちでこうねじ曲げてしまっていたわけですね。神の教えそのものはもちろん人の幸いのためにですね、人の幸福のために与えられている。しかしいつの間にか自分たちでそのルール律法をねじ曲げてしまった、それゆえに彼ら自身が人を苦しめていたわけですね。 もともとは人を守るためにあったはずのものがですね、人の手によって変えられてしまった。パリサイ人の手によって変えられてしまった。人を幸せにするどころか、それがかえって不幸を生み出していた。そこでイエス様はこのパリサイ人と安息日をめぐる議論をなさるわけです。ここでの中心は、話題の中心は安息日のあり方ということですが、イエス様は単にそれだけを問題にしているわけではありません。モーセの律法は何のためにあるのかと問われています。私たちもここから神の教えは一体何のために与えられているのか、もし私たちも神の掟についてですね、何か不自由を感じていたり、何か窮屈な思いをしているならば、神様の掟、神様の教えについて誤解をしている可能性があるでしょう。ですから今日はここを通して、神の教えは何のために教えて、与えられているのか、そのことを確認していきたいと思います。で、子どもたちへのクイズですが、一つ目に、パリサイ人たちはイエス様の弟子たちのどういう行動を非難したでしょうか。パリサイ人たちはイエス様の弟子たちのどういう行動を非難したでしょうか。イエス様の弟子たちが何かしたわけですね。パリサイ人たちは何を非難したか、責めたか。そして二つ目に、神様が安息日を与えてくださったのは誰のためですか。神様が安息日を与えられたのは誰のためでしょうか。そのことをぜひ考えてください。ではご一緒に見ていきましょう。まずこの2章ですね、23節のところをご覧ください。この23節にあるように、ある安息日にイエス様が麦畑を通っておられた。で、弟子たちは道を進みながら穂を摘み始めた。北海道にも綺麗な麦畑がたくさんありますけれども、イエス様は安息日にですね、麦畑を通って行かれた。で、弟子たちは道を進みながら穂を摘み始めたとあります。で、するとそれを見ていたパリサイ人たちがここぞとばかりに、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのですか。24節にあるように、このようにイエス様に言うわけですね。どうしてあなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをするんですか。で、当時の文化を私たちはこう知る必要がありますけれども、麦の穂を摘んで食べる、食べていたわけですね。麦の穂を摘んで弟子たちは食べていたわけですね。で、それ自体は別に問題ではないんです。なんか他人の畑からですね、麦の穂を取ってこう食べる。で、これ実はユダヤ人には、当時のユダヤでは認められていたことなんですね。お腹が空きますから、空腹な時にですね、人の畑であっても麦の穂を摘んで食べてよい。麦ってなんか生で食べれるみたいですね。ユダヤ人はそういう習慣があったそうなんです。で、それ自体は実は問題ではないんですね。人の畑から取ってっていうことじゃないんです。問題はパリサイ人たちがここで問題としたのは、主の弟子たちが安息日に穂を摘んだことなんですね。安息日にそれを行ったことが問題だと彼らは言うわけですね。で、何が問題かというと、彼らは穂を摘むことは仕事なんだと、刈り取りという労働なんだと。安息日というのは、仕事を休む日ですね。仕事をしてはいけない日ですね。でも彼らは摘み取ってるじゃないかと、麦をそこから収穫しているじゃないかと、仕事しているじゃないかとですね、それをパリサイ人は問題としているんです。 問題と見ているわけですね。で、安息日の規定は、出エジプト記20章8節から18節にこう記されています。安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたはいかなる仕事もしてはならない。また同じく出エジプト記の34章21節もお読みします。あなたは6日間働き、7日目に休まなければならない。耕作、畑を耕すことですね。耕作の時にも刈り入れの時にも休まなければならない。ですから、パリサイ人たちはこれらの箇所をもとに、安息日に麦を摘み取るのはどういう場合であっても、たとえ腹が減っていても、それは律法に違反するんだと。はい、アウトとですね、彼らはこう言うわけですね。皆さんも、それはおかしいだろうとですね、そう思われると思うんですけれども、でもやはりですね、こう決まり、もう決まりのその文字そのままにとらわれていくときに、人はこういう間違いを犯してしまうわけですね。はい、ズルしたとかですね、はい、ルールした、ルール破った、はい、アウトとかですね、そういう世界に陥ってしまうわけです。それがパリサイ人たちの、この質問の、動機ですね。で、これに対してイエス様はこのように答えて行かれます。25節から26節、イエスは言われた。ダビデと友の者たちが食べ物がなくて空腹になった時、ダビデが何をしたか読んだことがないのですか。大祭司エビアタルの頃、どのようにしてダビデが神の家に入り、祭司以外の人が食べてはならない臨在のパンを食べて、一緒にいた人たちにも与えたか読んだことがないのですか。イエス様はこのように、いわば反論なさるわけですね。で、まず注目したいのは、やはりイエス様は聖書、つまり権威ある神の御言葉を根拠に論じられたということですよね。旧約聖書を開いて、旧約聖書を開いてというか、旧約聖書からですね、ダビデのエピソードからイエス様は解き明かして行かれます。やはり私たちも何かを考えるときは、まず御言葉から始めていく必要がありますよね。で、私たちも、このイエス様の姿を模範とし、御言葉を根拠に判断し、行動するということが大事です。ただ私たちイエス様じゃありませんので、御言葉の解釈や適用を間違うこともあります。ですから私たちはなおですね、へりくだりを持って聖書の教えに聞き続けること、イエス様は旧約聖書を開いたわけですから、私たちも旧約聖書も含めてですね、よく御言葉を学んでいく必要があるなと思います。イエス様はここでパリサイ人たちに、あなた方は読んだことがないのですかと、そのように痛烈におっしゃいますよね。これパリサイ人にとっては、彼ら指導者ですから、もうそれ一番言われたくない言葉ですけれども、でも私たち自身もですね、クリスチャンなのに読んだことないんですかと、言われないようにというか、そこに陥らないようにですね、私たち本当にこう聖書を読む、そして聖書から考えるということを、イエス様の姿から習いたいと思います。じゃあイエス様はこの旧約聖書をもとに何をおっしゃったんでしょうか。で、イエス様が示されたのは、サムエル記21章の1節から6節に記されている、ダビデのエピソードですね。ここからイエス様は紐解いて行かれる。で、この時ダビデはサウル王に命を狙われて逃亡の身でありました。もう命を狙われて逃げていたわけですね、ダビデは。そして祭司に食料を求めた。 ただそこにあったのは祭司しか食べることのできない臨在のパン、性別されたパンのみでした。けれどもこの25節26節にある通りですね、その祭司しか食べることのできないパンを祭司は例外的にダビデに与えたんです。まあ、立法の中では祭司しか食べることができなかった、まあ、立法はそう定めていたわけですね。まあ、しかしダビデが空腹であったのでダビデは求めたし、そして祭司もその必要を見てですねパンを与えたんだと。イエス様はこの話によって何を伝えようとしているんでしょうか。それは立法を守るということはただただ文字にこだわることじゃない。もちろん書いてる事柄それ自体は大事なんですが、杓子定規にですねもうただただ文字にこだわることが大事なのではない。もっと大事なことは立法の目的を理解してその目的に沿って守るべきであるということですね。立法というのは人がそれを守るために飢え死にしなければならないというものではありません。そしてイエス様は安息日は人のために設けられたのですと27節でおっしゃる。神様は安息日を人のために設けられた、人のために与えてくださった。まあ、これ言い換えると神様は人間の幸せのために安息日を与えてくださったという意味ですね。先ほど出エジプト記の御言葉を紹介しましたが、6日間は働いて7日目には休まなければならない、休まなければならない、で休まなければならないと言われるとちょっとなんかこう強い命令だなという印象があるんですが、でも言ってることはあなたたち休みなさいよっていうことですよね。働きすぎたら体も心も壊れちゃうよってイエス様は神様言ってるわけですよね。人を作りになったのは神様ですから人間には休息が必要だということも神様よくご存知であるわけです。6日間働き、まあ、6日間は働いても7日目休みましょう、でさらには奴隷たちも休ませよ、で家畜も休ませよと言ってですね、これ配慮です。私たちへの人間に対する配慮ですね。ですからやはり神様は人間の幸せのためにこれを設けてくださったんだということです。でこれは何も安息日だけに限らないわけです。すべての律法はもちろん神様の栄光を表すためでありますけれども、同時に私たちの幸いのために与えられているわけですね。申命記にも記されている、それは御言葉は私たちの幸せのため、掟は私たちの幸せのためである。この理解にパリサイ人たちは立つべきなんです。律法の文字をですね、もう本当に字面だけをこう追いかけて、でさらに彼らはそれに自分たちでルールを足していったわけですね。働いてはいけないと書いているから、はい、麦を摘むのも労働です、アウト。そこまで律法書いてないわけですね。でもそこにやっぱり人間の、まあ、解釈の間違いというか、まあ、思い込みも含んでですね、麦を摘み取ったらダメだと、もうたとえ腹減っていようが日曜日に摘み取ったらダメだとですね、立法の精神が、立法の目的が見失われているわけです。だって立法って本来人間の幸せのためにあるんでしょう。だったらこの出エジプト記を読んで、はい、安息日に法を積んだ、アウトとはならないでしょうと。まあ、彼らは、まあ、そこからこうずれてしまっている。 立法の理解、解釈、適用がずれてしまっている。立法がそこまで定めていないことでもですね、自分たちでルールを付け足してさらにさらに首を絞めていくような結果になっていく。それもやはり立法の精神が分かっていない、立法の目的が分かっていないからです。このイエス様やダビデの例のように、あくまでも人間の必要が優先されるわけですね。特にこういう場合においては特にそうですね。パリサイ人が主張するような誤った立法主義はここにはっきりと否定されています。そしてさらに決め手となる言葉は28節です。ですから人の子は安息日にも主です。この宣言は決定的です。人の子というのはイエス様ご自身がメシアであることを示す、おごそかな宣言です。イエス様、私がメシアだとおっしゃっているに等しい。そして誰でもない神様によって安息日が定められたわけですから、神のメシア、御子なるキリストが安息日の主であられる。ですからイエス様は安息日の主ですから、ふさわしい判断を下すことができるわけですね。いや、そればかりか、このお方は安息日やすべての律法、すべての教えの上に立つ最高権威ですね。イエス様、律法の下にあるわけじゃない。イエス様、律法の上にある方ですね。いや、なんだったら律法を作り出した側ですよね。その主がこのように解き明かしているわけです。そして私たちはまさに神様がこの律法を作ってくださった。そしてイエス様が安息日の主である。そのように理解するときに、律法をただの掟と捉えるんではなくて、これを作り与えてくださった神ご自身、そしてその目的に心を向けていくことができるでしょう。ですから字面を追うんではなくてですね、そこにおかしい決まりを付け足すのでもなくてですね、それを作られた神様を私たちは知っているわけですから、その方に目を向けていく。そしてその方の御心をですね、第一に求めていく。それをお作りになった主にですね、私たちは絶えず聞いていく、そういう姿勢が大事であるわけです。さて、こうして見てくると、このパリサイ人との議論において、イエス様は安息日や律法について否定しているわけじゃない。イエス様は何かこう律法をですね、亡き者にしようとしているわけじゃないわけですね。むしろパリサイ人たちの間違いを明確に指摘し、本来の目的をお示しになりました。あんたたち間違ってるよと、本来の安息日の決まりからずれてるよ、人を苦しめるために私はそれを与えたんじゃないよ、人のために与えたんだよ、そうして本来の目的を示された。それはやはりパリサイ人、そして私たちも誤った律法主義から解放されていくためですね。もう一度27節を見ると、安息日は人のために作られた。この言葉が表しているように、安息日、そしてすべての律法はやはり私たちの幸せのために与えられているわけです。律法は私たちのために、私たちが健やかに、霊的にも肉体的にも健やかに生きるために 安息日を、そしてあらゆる律法を主は与えてくださった。パリサイ人のようにそれが分からなかったり見失うならば、私たちの信仰の歩みはただ掟を守ることが目的であるかのような味気ない、喜びも感謝もないものになってしまうでしょう。また神様が私たちの幸せのために与えてくださった教えを自分の心や生活を窮屈にしてしまうもの、何か自由を奪い取るもの、そういう掟に変えてしまってはいないでしょうか。律法は私たちのために、私たちの幸せのために与えられているわけですね。でもともすると私たちもそれを間違えて受け取って、ね、なんか神様の教えを守るって窮屈だな、不自由だな、そんなふうに思ってしまうことはないでしょうか。ならばそれはですね、やはり律法の目的を私たちは見失っている、間違ってしまっているわけです。いや、私自身もそういう日々がありました。聖書を読んでいてですね、いろんなことが書かれています。でそれを読んでると、なんか自分の自由が奪われていくんじゃないか、どんどん心や生活が窮屈になっていくんじゃないか、まあ、そう感じていたことがありました。なんか本当に自分のためとこうあまり思えないんですね。あれもしちゃいけない、これもしちゃいけない、安息日にはですね、まあ本当にこう安息日を、まあ、私たちで礼拝をするとかですね、私以外に神があってはならないとかですね、特に最初はそういうのを読むとこう窮屈に感じてしまうわけです。けれども御言葉を学んで主の御心を知っていく中で、自分の間違いに気づかされていきました。あるいは経験を通して、やっぱり神様の教えというのは自分を、私たちを、あ、幸せにするものなんだ、私たちを縛りつけてるんではなくて守り導いてくれるものなんだと、とても今実感をしています。で神様は確かにあれしちゃいけない、これしちゃいけないとおっしゃるんです。でもそれは私たちのことが憎くて意地悪しているわけじゃないですね。束縛をしているわけでもありません。神様がこれをしてはいけないというのは私たちを悪いものから守るためです。まあ、親もそうですね、子供たちに対してあれしちゃいけない、これしちゃいけない、私もついそういうことばっかり言っちゃうことがありますが、でもそれは守るためですね。またある意味我慢を要求されているような気持ちになることもあります。まだこれをしちゃいけない、大人になってから、あるいは結婚してからとかですね、神様の教えというのはそういうところがありますよね。結婚するまではこういうお付き合いを、結婚してからこうだよ、まあ、そういうことを聖書は語っているわけですね。それも意地悪じゃないわけです。むしろ神様はその枠組みの中で私たちを祝福してくださるわけです。私たちが神様の祝福をその通りですね、 100% 受け取れるように、ある時は私たちはこう我慢をしていく。だからそれもやはり私たちのためなんですね。私たちが守られるため、私たちが神様の祝福を損なわずにそのままいただくことができるため。だから神様はいろんなことを教えてくださる。私はドライブが好きですけれども、まあ、車を運転しながらふとあることを思いました。私たちは、まあ、道路標識を 守るわけですよね。それによって事故を避けるわけです。そして快適で楽しいドライブをすることができます。神様の教え、聖書の御言葉は例えばそういうものです。私たちを正しくこう導いてくれる。ここは危険だよ、ここからは鹿が出るかもしれないよ、そしてここは何キロで走った方がいいよ。そうしたら私たちはですね、綺麗な景色に出会ったり、素敵な光景を目にしたりしてドライブを楽しむわけですね。神様が私たちのために掟を与えてくださったというのはまさに、そういうことでしょう。それを守るからこそ本当に私たちの自由があるし、喜びがあるし、幸いがある。そして私たちが神の教えを正しくそのように捉えていくならば、周りにいる人たちに対しても魅力的に見えるはずだと思います。皆さん、キリスト教は禁欲主義だと誤解している、誤解されている、そういうことが多々あるんですね。なんか牧師だというとですね、もうすごい禁欲主義の人みたいに見られてですね、クジラも食べないんですかとか言われて、聖書にそんなこと書いてないじゃないかなとかですでも私たちは別に禁欲主義じゃないわけです。そうではなくて、神様の掟はやはり私たちを生かすため、そこにこそ本当に自由があるし、幸いがあるし、喜びがある、そういう誤解を与えているならば私たちの責任もあるかもしれません。ですから私たちは神様がですね、喜びと幸いのためにこの教えを与えてくださっている、そのことをですね、自分自身がよく味わうとともに、周りの人にもですね、示していける、そのように歩んでいきたいなと思います。一言お祈りして閉じたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたはあなたの律法、またさまざまな神の教えを私たちに与えてくださいました。しかし私たちは霊的な鈍さから、また罪深さによって、その教えを感謝するのではなく、むしろ何か自分を縛りつけるもの、自分から自由を奪うもの、窮屈にするもの、そういう考えに陥ってしまうものであります。しかし神様は、この安息日の規定を含めて、それは人のために、私たちの幸いのために与えてくださったとお語りになります。そして実際に本当に神様の御言葉を守っていくときに、私たちはそれがいかに幸いな道であるかということを知ることができます。主よ、どうぞそのような御教えに感謝をしながら、私たちはそれを何か義務とか何か窮屈なものとしてではなくて、本当に私たちを自由に生かしてくれるもの、私たちに喜びを与え、幸いを与えてくれるもの、そのように感謝を持って受け止めていくことができますように、またその神の教えの素晴らしさを人々に証ししていくことができますように、あなたの御教えを本当に高らかに褒め歌いながら歩む日々としてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。